様こんにちは。 FMYY のキムチアキです。今回ご紹介する番組は学生の番組です。関西学院大学総合政策学部メディア制作演習メディアの実践、毎年皆様にお届けしていますよね。この彼らの彼女たちの番組をお届けいたします。今回はこのコロナの時代2021年ということで、いつものインタビューということではなく、ネットでインタビューする、オンラインでインタビューする、これを基本としております。これからの毎週の木曜日1時30分から2人ずつの番組をお届けいたします。さて、コロナの時代、彼ら、彼女たちは、若者たちはどのようなことを考え生きているのか、それをぜひ聞いていただきたいと思います。
中国では2019年の12月以降、後に新型コロナウイルス肺炎であることが分かった原因不明の肺炎が発見され、日本でも2020年の1月に国内初の新型コロナウイルスの感染者が発見されました。新型コロナにより世の中の風景がかなり変わりました。私たち大学生も例外ではなく、新しい大学生活を送っています。今はすでにオンライン授業の2年目になりました。コロナによって海外渡航を伴う留学プログラムが中止されたり、外出自粛して家に閉じこもったりし、雰囲気が全くない大学生活の中でストレスが溜まりました。休学をしているとか、学業を諦めて帰国した学生も周りには少なくありません。さらに最近はコロナ変異株の感染拡大によって、いつまでコロナと戦うのかわからず、大変な日々はしばらく続くでしょう。それでも諦めずにコロナと戦っている人がたくさんいます。今回は日本と中国にいる中国人の大学生3人に着目し、彼らのコロナ禍の中の大学生活についてインタビューします。取材をさせていただいた一人目は熊本大学に在学中のジョさんです。彼女はコロナの影響で2020年から今まで帰国していません。家族や友達と遠く離れて一人暮らしをしているジョさんは、どのような留学生活をしているか、どんな考えを持っているか、インタビューで聞きました。また、中国にいる二人の大学生、武漢市出身の劉さんと李さんに取材しました。武漢市は早い時期にコロナと戦い始め、76日間ロックダウンされました。ロックダウン時期を経験した二人に、当時の状況、行動、考えについて聞きました。インタビューを通じて、コロナの経験を共有したいです。そして、一緒に戦っている仲間が多くいることを伝え、これからの生活を前向きに迎えられるよう、励ますことができればと思います。ジョさんは、日本でコロナが始まった時にどう思いましたか？
私は、日本でコロナの発生がそんなに驚くことではないと思いましたが、私と周りのみんながあんまりそのコロナを気にしていないからです。最初にこのコロナを普通な風邪だと考える人が多くいました。そしてマスクをしないままで街を歩いて人も多くいましたので、やはり心配でした。
今はすでに1年間以上、日本でオンライン授業を受けています。オンライン授業が始まった時と今について、考えは何か変わったことがありますか？
ありますよね。最初の頃は言いにくいですけど、私は新鮮感がありました。普段と大きく変わった生活はどういう生活なのかということを体験してみた方です。でもそれは最初の2週間のことでした。その後、オンライン授業で残された宿題が多いことに気がつきました。そして今年はもうオンライン授業の2年目になりましたので、私はすごくしびれてしまいました。
コロナ限定の大学生活について、失ったものと得たものがありますか？
ありますよね。失ったものといえば、私はやはりコミュニケーションが一番の失ったものだと考えています。私は留学生として、やはり日本に来て、日本人とコミュニケーションを取ることが一番大事なことだと思います。今はコロナのせいで、ほとんど対面授業がなくなり、オンラインでみんなとあんまりコミュニケーションを取る機会がないようです。なので、私は、コミュニケーションが一番失ったものだと思います。その一方、私が考えた得たものですね。私個人的にですね、やはりこのコロナが存在しているこの1年間では、他の人とのコミュニケーションが少なかったから、自分との対話が、自分だけの時間が多くなり、自分との対話が多くなりましたので、自分の気持ち、悪い気持ち、例えば、悲しみとか怒りなどの気持ちを癒す方法がいくつか見つけました。
今、日本で経験したことを振り返って、ジョさんが個人的に言いたいことがありますか？
私は中国でのコロナの経験はないですけど、中国からのメッセージが多く受けています。実際は私の知り合いの看護師さんからいろいろなアドバイスをもらいました。例えば日常生活における個人の対応策に少し気になる点があります。マスクについてですが、マスクの外側に振ってはいけないです。また、鼻をカバーしなかったり、顎の下まで引き下げたりするなどの行為もダメです。その他は、中国ではコロナが最も深刻な時期に、できればマスクを4時間ごとに、変えていたそうです。それで、内側がもし濡れた場合もマスクを変えた方が良いそうです。そしては、コロナの時期で、みんなが多分ずっと家に引きこもって、なかなか外へ遊べる機会もなくなったと思いますが、やはりそういう時期なので、コミュニケーションを取ることで自分の悪い気持ちを癒す方法が生み出せると思います。またやはり中国のみんなはそう思いますけど、コロナは諦めず勝ち抜けるものなので、みんなで一緒に頑張りましょう。
リュウさんは最初に武漢市で新型コロナウイルスの流行が確認された時にどう思いましたか？
其实就是在19年12月30号那个时候网上它就有报道，一开始的话我刷到这条微博的时候就只当它是一个普通的肺炎，觉得它其实离我很遥远，然后我就没有把这件事放在心上。然后最终钟南山院士他宣布这个新冠肺炎具有人传人的特点的这个时候，我才开始就重视起来。
その時にどんな行動を取りましたか？
就是个人方面的话，就还是买口罩啊，然后包括打电话就马上告诉父母，新冠肺炎他们的传染性啊，让他们做好防护。然后学校的话，那个时候就是他应该是处于寒假期间，所以的话就是学校已经放假了。然后辅导员的话，首先就是在线上立马召开了那种以防疫为主题的那种腾讯会议吧。然后的话就是在家期间要求我们每天健康打卡，然后疫情期间的话学校的话那个时候也是封校了，就一学期都是采取了一个线上教学，然后2020年的那个暑假我们也是不能提前返校的，然后在返校前也是需要做那种有那种健康通行码，包括那种什么行程登记表之类的。然后政府的话政府在这期间的话，他就是第一方面，他就是尽全力，救治患者嘛。他从全国各地调遣了医护人员、医疗物资呀、生活物资这些紧急支援武汉。然后第二个的话，就是政府，他严防死守，就是尽量把疫情控制在武汉嘛。然后所以的话，就是对武汉采取了一个封城的措施。第三个的话，就是 做好了信息发布，因为那个时候我们就可以每天在微博上面看到每日的新增病例、疑似病例以及死亡人数之类的。然后第四个方面的话就是让很多科学家抓紧时间研究疫苗。
武漢市がロックダウンされた時の在宅生活には楽しめるように何を工夫しましたか？
疫情期间的话，在家里的话，我们主要就是，就是有的时候上上课，然后，帮爸妈做一些家务，然后再就是有的时候健身吧，就是有的时候会在家里跳绳嘛，然后再就是偶尔之间家人会一起打一下麻将，所以也觉得不是特别无聊，就感觉还好。所以的话就是，如果说你们特别想出门的话，这个时候你可以选择就是做一个就做一个你喜欢做的事吧。
政府が街をロックダウンするやり方を理解していますか？
对啊，因为我觉得新冠肺炎它既然是一个传染病嘛，然后我们身为学生或者说身为普通人，你可能不能去到前线，然后这个时候你所能做的就是听从政府的正确的指导，然后就好好的待在家里，然后减少这种出门的这种感染吧几率。
コロナ限定の大学生活について失ったものと得たものがありますか？
失去那方面，我觉得就是失去了一个比较良好的校园的学习氛围吧。然后得到的话，就主要是我觉得，促进了和家人的沟通吧。就是在这次疫情期间的话，我们大概在家待了8个月左右。其实你可以细想一下，就以后的话，正常情况下，你就是在以后的日子当中，也不会和父母就是再有机会待这么久了。
今の中国ではコロナがだいぶ収束したと聞きました。コロナの状況がまだ深刻な国や地域の人たちに一言で言ってほしいです。
就是我觉得，无论身处何种岗位，就是以何种身份，你都做好自己应该做的事情，然后相信你们的政府，然后再就是自己每个人尽自己的力量，你们一定会挺过去。
李さんは最初に武漢市で新型コロナウイルスの流行が確認された時にどう思いましたか？
就是最先开始确诊出新冠病毒的那一段时间，然后我是在家里的。当时也是对自己非常紧张嘛，因为那个时间段自己也是有出门，然后突然之间身边增加了那么多案例，最开始肯定是紧张害怕。
その時にどんな行動を取りましたか？
从我个人而言来看的话，前期我个人是想在网络上购买一些医疗用品，类似于酒精棉片、口罩之类的，但是当时言论发酵，然后大家就疯抢这些药品，我也是都没能在淘宝上购买成功。是父母呀，就是托其他亲戚朋友，然后最后买到了一些口罩。我能当时能做的就是尽量不出门，因为我的学校是在江苏，然后我个人是家住湖北武汉，所以说学校这方面，从物质或者其他安排方面没能提供特别大的帮助，但是就是登记了一下我们湖北籍的信息，然后有把我们拉进群聊进行时不时的关爱，安慰一下我们的心情，大概是这样子。然后从政府方面来说的话，就是1月23号封城，然后1月25号我的印象里是不再能通行私家汽车这样子。
武漢市がロックダウンされた時にどのような経験をしたのでしょうか？
那段时间其实经历还蛮深刻的，因为我们当时也不能出门嘛，然后每天早晨醒来的第一件事情就是看确诊啊，看增加多少案例。大概是1月23号那天宣布封城的时候，其实当时还是可以出武汉市的，因为当时1月23号有说是10点钟封城， 据我了解，那一天其实能走的人还是可以走的，但是由于我们家是大家都在武汉，也没有什么外地的亲戚，所以说我们一家还是选择留在了武汉。然后我记得1月25号的时候，是整个城市都禁止了私家车上车上路。但是我有印象，我们1月25号到2月初的那段时间，还是可以走路去其他那种大型超市，因为还是可以囤点货的嘛。可能是因为那段时间确诊的病例是太多了，然后像政府呀、社区这边人手可能资源调配不够，就是没办法能进行那种高强度的封锁，因为当时还是以抢救病人为优先。大概到了2月10几号，就是我们的管控更加严格起来了。就是大概是不能出小区门，我们每天的菜呀、供给呀，都是小区这边来进行为我们发放。大概4月初的时候到4月8号，就这段时间，就可能可以出小区门了，这样。
ロックダウンされた時には外出したくなかったのですか？長時間の在宅生活には楽しめるように何を工夫しましたか？
可能对我们而言，那段时间就是恐惧战胜了一切，就是也不会有出门的念头呀。可能我家天是有那种天台的，然后我们和父母呀就会在天台上进行一些运动之类的，这大概是前期打发时间，我打发时间的最好方式。然后后期呢，我们学校那边也进行了网课的开设，然后我的日常白天时间就大概看一下网课，上网课，然后写作业呀。比如说在晚上的时候，我当时是准备出国，所以说我还进行一下英语的学习。其他时间就看一下电视剧啊，看一下小说这种比较普遍的打发时间的方式。
コロナの経験から新しい考え方を得られましたか？
是对我而言，就是珍惜吧，珍惜身边的人，珍惜家人，这样。
李さんから中国でワクチンを接種したことを聞いたので、ワクチン接種についての経験を教えていただけませんか？
就是大概在今年3、4月的时候，我当时还是在家里，就是湖北武汉那边。当时社区有过来询问我呀，以及我们父母呀，要不要接种新冠疫苗？因为当时大多数人是处于一种观望的状态，就想看看别人有没有先接种疫苗。所以说，我们当时也是选择了没有去接种。后来我大概4、5月的时候回到了学校。我们学校那边就是给，也是给大学生自愿，就是你想接种你就可以去接种，然后安排了很多时间和地点。然后后期因为我看到就是疫苗接种这边的数据也是非常良好的，基本上就不会有什么过敏反应，就选择接种。
今の中国ではコロナがだいぶ収束したと聞きました。コロナの状況がまだ深刻な国や地域の人たちに一言で言ってほしいです。
可能想说的话还是比较俗套的一种，就是没有一个冬天不可逾越，也没有一种病毒不会被战胜。所以我相信我们人类还是最终会战胜这新冠病毒的。